様こんばんは、今日は、黙示録の第21章、先ほど司会者の兄弟が紹介してくださいましたように、次の22章で、黙示録最後までいきます。黙示録を見てきまして、楽しみで知りたいというところはなんかあっという間に終わってしまいまして、観覧のところは大変詳しく長く記されているんですけども、もっと天国のことを知りたいと思ったらあっさり終わってるんですね。それはなぜかとわからないですけども、それは、見てのお楽しみなんでしょうか。楽しみに向かいたいと思います。観覧については、覚悟を決めるために知っておく必要があるかもしれませんけども、もう、主が迎えに来た時には、導かれるまま、楽しみに喜び、それをもう永遠に分かち合うことができますので、楽しみにしていましょう。では、21章の一節から八節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの黙示録第21章一節から八節。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられ、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実であり、信頼できる。また私に言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。私は乾く者に、命の水の泉からただで飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、淫らなことを行う者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者たちが受ける分は、火と硫黄の燃える池の中にある。これが第二の死である。天の父様、今夕ともに集められましてありがとうございます。どうかあなたのお言葉を共にいただくことができますように。おいでねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。新天新地、新しい天と新しい地が、できたと、イエス様もまた人たちも告げたように、古い天と地、宇宙はですね、焼かれるために取っておかれ、 そして新しい天と新しい地が私たちの前に現れます。そして子羊の婚宴が、そして素晴らしい都が与えられると記されています。今日はこの21章から見てまいります。前の箇所を見ますと、第二の死によってキリストを拒んだ者たちは火の池に投げ込まれ永遠の苦しみを受けます。それは罪の報いでした。霊的な死、肉体の死、そして永遠の死を受けなくてはなりません。神様の限りない愛と忍耐を拒み続けた報いです。死はことさらに苦しめようとしているのではなく、罪に対する当然の報いを与えられた結果です。そして救われた者たちは同じように罪と死の報いを受けなくてはならないものですけれども、ただ神の恵みを差し出された時に立ち返って受けただけです。人間的に正しいとか優れているとかいう理由ではなく、ただキリストの限りない恵みを受け取ったゆえに御国にいられることを覚えていましょう。見えないものは、つまりまだ見ていないものは永遠に続きます。しかし見えるものは過ぎ去ります。二節を見ていただけると、聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるとあります。キリストの花嫁であります、教会が一つに集められて、そして夫であるキリストに迎えられます。結婚の奥義はここで成就いたします。エペソ人の手紙の5章25節から27節をお読みいたします。新約聖書391ページ、エペソ書5章25節から27節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワや、そのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。この奥義が成就いたします。同じことが第二コリントの4章に記されています。4章14節。主をよみがえらせた、主イエスをよみがえらせた方が、私たちもイエスと共に、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。 また11章の2節、私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのです。そしてコロサイ書の1章の22節にも記されています。コロサイ書1章22節、神は、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。この時私たちは顔と顔とを合わせてキリストにまみえることになります。黙示録の21章に戻っていただけますか。その時に御座のもとから大きな声が宣言いたします。見よ、神の幕屋が人々と共にあると、神と一つとされます。4節には涙を拭い取ってくださった、死も悲しみも叫び声も苦しみも過ぎ去ったと記されています。21章の冒頭のもはや海もないという宣言がそのことを告げています。黙示録において、海は、波立ち、そして、罪を浮き立たせる、象徴として記されています。そのように、揺れ動く、罪は、もはやないのです。完全な平和がもたらされております。続いて5節以降、8節までは御座についておられる方、主ご自身がこう告げます。見よ、私はすべてを新しくすると。これはヨハネが見た幻の光景がずっと続いていますから、ヨハネは神様がご計画していらっしゃることを幻で一つ一つ見せられています。その画面はちょうど映画の予告編のように断片的ではありますけども、神様がこれからなそうとすることをあらかじめ告げています。そして主はヨハネに告げたのです。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。終末の予言が成就し、神様の御国が完成いたします。始めであり終わりである、すべてであるお方、歴史の一切を支配して導かれる方が、恵みによって求めるものを救い、そして一切を相続させてくださいます。キリストと共に相続するのです。私たちが相続すると言いますいうよりも、キリストが相続されて私たちは花嫁として共同相続人になるわけです。また神のこの立場をいただいています。エペソ人の手紙の第2章 あ、すみません、第1章ですね、ごめんなさい。1章の22節。また神はすべてのものをキリストの足に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として、教会に与えられましたと。教会の体、教会はキリストの体としてキリストに結びつけて、結びつけられて一切を、相続いたします。黙食に戻っていただけますか。八節には、しかしこの恵みの約束を拒んだ者は第二の死を受けなくてはいけないと警告されています。この言葉、今すべての人に語られています。第二の死を経験した時はもう遅いのです。私たちはそのことを知っていますから、今地上で証をし、福音を伝え、そして一人でも多くの方が救われるように御心をなしてまいりましょう。この八節の中に、いろんな理由でキリストを拒んでしまうことが記されています。臆病、神様を恐れればいいんですけども、ただ怖がって死のもとに行こうとしない、また、未知の世界に踏み込むのを躊躇する、心が福音を受けさせにくくします。不信仰、これはもう、根本的なところですけども、死を信じない者は、拒む者は当然入れません。忌まわしいもの、忌まわしいものに心や体を委ねるもの、また人を殺すものと、命を軽んじるものです。みだらなこと、自分の欲望に身を任せること、魔術は神様の御心から外れて、いわゆるずるい方法で自分の欲望を成し遂げようとする。それはまじないのようなものに限りません。今もこうすればうまくいくというさまざまな魔術、また結局人を出し抜くことになるんですけども、そうやって富を得る、試みが、行いが絶えていません。偶像を拝む者、主以外のものを第一にすること、そして偽り、聖書を拒み、そして頼りにならないことを考えたり伝えたりする、それがどれほど満ちているでしょうか。その報いは救いを受け損なって滅びることです。私たちも今渦巻いているこれらの誘惑に負けないように、来た方たちが総動員で働いていますけども、7つの災害、7つの鉢をぶちまけた7人の御使いの1人が、今度は幸いな場面を紹介する役目をいただきます。彼は、ここに来なさい、あなたに 子羊の妻である花嫁を見せましょうと。ちょうどエゼキエル書で御使いが新しい神殿や新しいイスラエルを案内して回ったように、ここは短いことしか記されていませんけれども、案内して都の構造を伝えています。エゼキエルの見た幻は40章から48章まであって相当詳細に書かれています。で、最も詳しく記されている神殿については、新しいエルサレムではありません。22章にありますように、神ご自身が神殿だからです。しかし都はあります。城壁に囲まれ、そして東西南北三つの門があり、ですから3×4、合計12の門があり、各部族の名が記されています。そしてエゼキエルの見たのと似てますけども、御使いは計り竿を持って、寸法を示します。で、エゼキエルの神殿や城壁にはなかった12の土台石について記されています。14節をご覧ください。都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が刻まれていた。イスラエルの12部族、そして12人の使徒、そして最も大切な要石は主ご自身です。さて、都の大きさなんですけども、とてつもなく大きいのです。その寸法は資料に書きましたけども、12,000スタディオンとあります。16節に書いてあります。スタディオンって長い範囲で、単位で、185メートル。で、これを、計算すると、2,220キロメートル。まあ、広さで言うとあり得るんですけども、高さも2,220キロメートルというと、成層圏をはるかに超えた大きさです。まあ、すでにもう新しい天と地になっていますので大丈夫なんですけども、そこにどれほど大勢の方が入ったんだろうかと。この地上で見ると人工衛星よりもさらに先ぐらい高いところまでそびえています。そしてそれが宝石のように輝いています。都は透き通ったガラスに似た純金でできていたと18節にあります。そして土台石は12の宝石でできていました。 どれぐらい大きな、土台石か、これも、測りきれないと思います。もう山のような宝石ですよね、大きさが。そしてこの宝石の種類を調べてみますと、テキストのところに星印をつけたのは、実は大祭司の胸当てに付けられている宝石と同じ石です。3つはお名前が違うのでよくわからないんですけれども、つまり旧約を土台にし、そして人たちを土台にし、そして神様のご計画のもとに築かれた都なのです。同じことがエペソ人の手紙の2章20節に記されています。エペソ人の手紙2章20節、19節からお読みいたし、そうですね、19節から22節をお読みいたします。人を、すみません、エペソ2章19節から、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。私たち一人一人が気づかれて、もう傷のない透き通った黄金、純金のような神の建物となると、また神の家族となると予言されています。最後に21章の22節以降、栄光に輝く都が諸国を照らすとあります。都は子羊が神殿であるので、建物の神殿は必要ありません。そして主と子羊の栄光が明かりとして都を照らしていますので、太陽も月もいりません。そしてこの光に照らされて、諸国の民が正しい道を歩みます。主の再臨以降に導かれた人たちですね。そして地上の王たちは自分たちの栄光を携えて礼拝に来ます。もはや夜もありませんので、門は常に開いています。このような素晴らしい御国が完成します。しかし最後に警告されています。27節をご覧ください。しかしすべての汚れた者、忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけである。キリストの 再臨の前もそう、そしてそれ以降もそうです。すべての人が御国に入る資格をいただけるのは、キリストを信じて命の書に記されていることによってです。私たちは自分たちのいただいた信仰がどれほど尊いものであるのか、救いがどれほど素晴らしいものであるかということをまだまだ実感できないことがあるかもしれません。この世にあっては苦難もありますから。しかし信仰の報いは確かに与えられます。終わりの時に裁きが来ます。そして信じた者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。聖書ははっきりとそれを告げています。私たちは信仰によって、また信仰のみを通して救われること、そして何を信じるか、キリストの贖いであるか、そのことを最後まで確信して歩みましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、信仰による救いをこの黙示録もはっきりと明かししております。私たちはこの栄光の福音を与えられたものとして、この週末を前にして、主が来られるまで明かし続けられますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。